御言葉を味わっていきます。今日はですね、メッセンジャーとして山下亮先生をお迎えしております。東海西選挙区のですね、講談交換という形で、私は今朝副総教科の方に来ましたので、ちょっとこう講談交換の形になっていないんですけども、山下先生、午前中は私がこの間いた大須の教科で2回、礼拝を捧げてくださって、その後ここへ駆けつけてくださっています。資料の右側のページのところにですね、先生からいただいた簡単なプロフィールも載せてあります。LINE の方にも載せてありますけれども、1986年生まれ、9歳まで東京都練馬区で育ち、その後、お父様の仕事の都合、18歳のタイのバンコクで生活、大学進学で日本に帰国し、卒業後は京都の電子部品電気機器メーカーに就職し、約7年営業職に従事、その後、聖書神学者ですね、こちらの方で学んで、卒業後安城中央キリスト教会赴任されてですね、2020年4月、伝道して着任した後、23年3月に聖教師の安置を受けて、現在に至るということであります。ご家族はですね、奥様も補教師持っておられますけど、文さんから3人のお子さんいらっしゃいます。長男の翔くんが7歳、次男の時くんが4歳、長女のめいちゃん1歳ということでですね、5人のご家族で、ご奉仕をされて、また礼拝を共に捧げています。今日は、先生からいただいている箇所はですね、詩編の34編の1節から10節ということで、主が慈しみ深い方と、メッセージの題もいただいています。聖書の箇所をですね、読ませていただきます。詩編34編1節から10節、ダビデによる。ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。一つになって皆をあがめよう。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しい者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。幸いなことを、主に身を避ける人は。主を恐れよ、主の生徒たちよ。主を恐れる者には乏しいことがないからだ。若い獅子も乏しくなり飢える。しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。はい、では早速山下先生に言葉を取り継いでいただきたいと思います。
皆さんこんにちは。安城中央キリスト教会で牧師として仕えています山下亮と申します。先ほども簡単にプロフィールを紹介いただきましたけれども、今日こうして東海西選挙区の講談交換でこの場所に来ることができて、こうして皆さんと一緒に神様を礼拝できる恵みを心から感謝をしています。私はこの安城、コロナとともにですね、安城に着任して、本当にこう手探りで牧会しながら、こうして守られて、皆さんのお祈りと交わりに支えられて、5年目を迎えております。先々週の土曜日ですね、東海西選挙区の選挙区会議がありまして、そこでこの東海西選挙区のいろいろなことを決めていく駅務者の選挙がありました。で、今回私はそのところで書記としてですね、選出されましたので、これからまたこの選挙区のいろいろな交わりなどで皆さんとお世話になることが多いと思いますけども、今後ともよろしくお願いいたします。さて今朝はですね、昼ですね、これ今日の昼はですね、ご一緒にこの詩編の34編の御言葉をこう味わっていくことができたらと願っています。先ほどお読みいただいたその御言葉の中の8節には、 味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを、という言葉が記されていました。この詩編の御言葉は私たちに神様を賛美するようにと促していて、本当に神様が私たちを助けてくださる方であることを教えていて、その慈しみ深い神様を私たちが豊かに味わうようにと教えているわけですけれども、この御言葉に照らされていくときに、こう私たちの方で改めて振り返りたいことは、普段私たちがどのくらいこの神様の慈しみ深さをこう味わっているだろうかということですね。どのくらい普段そのことをこう考えて、また意識して歩んでいるのか、そのことをこう御言葉に照らされて考えながら、また今日からの日々、本当に神様に賛美をしながらこう歩むことをますます励まされていきたいと願っています。ひとときこの聖書の御言葉を通して、神様は私たちに届けようとしているメッセージをご一緒に受け取っていきたいと願っています。それでは改めてこの詩編の34編の1節から3節をお読みいたします。詩編34編、ダビデによる。ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去ったときに、私はあらゆるときに主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。一つになって皆を崇めよう。この詩編が記されたこの背景については、この表題のところに記されてありますけれども、これはかつてイスラエルの王として仕えていたダビデが、まだ王になる前にですね、その時の王サウルに命を追われて逃げていた時に、この逃れた先でいたアビメレクという人物、サムエル記第1ではアキシュと名前で記されていますけれども、彼の前でまた捕らえられることを恐れたので、頭がおかしくなったかのようにこう振る舞って、そこからさらに逃げることができたという、そういった出来事がこの詩編の背後にはあります。サウルに命を狙われて、非常に命の危険にあった、困難の中にあったダビデが、なんとかこうして、アビメレクの前からも逃れることができ、命を失うことから守られていったということが、この背後にはこういう背景を考えて読んでいくと、この一節の私はあらゆる時に主を褒めたたえるという言葉、あらゆる時にというのはもちろん順風満帆な順調な時もそうですけれども、このダビデが置かれていた状況のように非常にこう命の危険が迫っていて、またあらゆる不安や恐れにこう囲まれているような状況にあっても、そんな時にあってもダビデは主を褒めたたえると告白をしています。周りの状況がどんなことであっても、本当にいつも主なる神様への賛美がダビデの口にはあった。それはこの困難から助け出してくださるのが神様だということをダビデが本当に心から信頼をして神様に感謝をしていたからであります。2節の前半には、私の魂は主を誇ると、応援にして私たち人間はこの何か困難を切り抜けていったりとかするときに、やってしまいやすいことは自分自身を誇っていくということですね。この時のダビデで言えばですね、このアビメレクの前で頭がおかしくなったかのようにこう判断をして、この自分の力で逃げたんだというふうにもこう考えることもできたんじゃないかなと思います。そして私たちもいろんなことがあって、でも自分でいろいろ判断しながら進んでいくときに、こう自分を誇ってしまいやすい弱さが私たち人間にはあるのではないかと思います。しかしここでダビデはそうはしませんでした。私の魂は主を誇る、主を褒めたたえる。自分の経験であるとか知恵であるとか、そういったものには一切誇りを持たずに、ただただこの知恵を与えてくださり、その困難から守ってくださった神様を褒めたたえて誇っていくということをダビデはいたしました。2節の後半では、貧しい者はそれを聞いて喜ぶという言葉が続いています。この貧しい者という言葉の中には、ここではこうへり下っているものとかですね、 かがみ込んでいるものというニュアンスを含む言葉が用いられています。このダビデの時代においてこの貧しいものという言葉で表現されている人たち、これはおそらくダビデと一緒に逃れてきていて、本当にこの不安の中で、こう押しつぶされていて命の危険に追われている人たちが元気を失っている中にあって、でもこのダビデが神様を誇りました賛美をしている、その賛美を聞いてそれを喜んでいく、確かに自分たちのこの大変な状況を解決してくださり守ってくださったのは神様であるということを、その賛美を聞いてそこに気づかされていって神様に目を向けていって共に喜んでいくということに導かれていったのであります。3節でダビデは呼びかけます。私と共に主を褒めよ、一つになって皆を崇めよう。一人でも多くの人がこの神様に目を向けていくように、この神様への賛美を共に聞き、またそこに加わっていって神様からの励ましと力を受けていくように、そのことをダビデは呼びかけていくわけであります。それぞれに本当に苦しみを覚えている中、不安を抱えている中、いろいろな状況に置かれている一人一人にダビデは呼びかけています。私たちのただ一人の救い主神様の前に本当に目を向けていき、一つになって主の皆を賛美していくときに、その神様が私たちに喜びと力を与えてくださり、また解決を与えてくださり、そのことのゆえにまた神様を賛美するようにと私たちをこう作り変えていってくださる、そのことをダビデは呼びかけて、一人でも多くの方と共に神様を賛美するようにと招いています。4節以降ではもう少し具体的な内容についてダビデは触れていきますので、4節から7節をお読みいたします。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。この4節ではダビデは、私が主を求めると主は答え、私を救い出してくださったと、この自分自身がこの困難の中にあって経験したことを証しをしていきます。命の危険に直面していく中で、あらゆる不安や恐れに支配されていく中にあって、しかしダビデは主に助けを求めていった。この求めるという言葉には探し求めるというニュアンスが含まれています。本当にこう必死にこう上辺だけで求めていくというだけではなくて、本当に心から主はどこにおられて、主はどのように助けてくださるのか、心を注いで主を探し求め、その助けを必死に求めていくダビデの姿がこの言葉でよって表現されています。自分の命を狙うあらゆるこう敵の手から本当に守られることをダビデは求めて、主をその助けを求めていました。その求めると主は聞いてくださって、主は答えてくださって救い出してくださったという、本当に大きな恵みをダビデは経験し、そのことを思って神様を賛美し、神様の御業を証しをしていくわけであります。5節では主を仰ぎ見ると彼らは輝いたとあります。主を探し求めるということが、本当にこの仰ぎ見るという言葉によっても補われていますけれども、本当にこう神様を探し求めていって、その神様を本当に心から仰ぎ見て礼拝をして賛美していくときに、この彼らは輝いたとあるように、こう不安で曇っていたその表情が神様によって解決されて、あらゆる不安が取り除かれて、本当にこう全ての不安が晴れて本当に輝いていった、その様子がこの詩によって表されています。6節でも同じような表現があります。苦しむ者が呼ぶと祈ると、主は聞いて、すべての苦難から救ってくださった。7節には主がどのような方法で助けを与えてくださるのかということを例えを持ってダビデは続けて記しています。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主ご自身がこの主を恐れる者、主を信じている一人一人のその周りに この軍隊が陣営を張るようにして、テントを張るようにして、そこに共にいてくださって、助け出してくださる、本当にすぐ近くに主がおられて、主ご自身が私たちをその苦しみや悩みから助けてくださる、そのことをダビデは経験して、そのことを証ししているのであります。まあ、ダビデもこの主を探し求めていたように、主なる神様は私たちの目で見ることはできません。私たちもまたあらゆる困難の中にあるときに、あらゆる不安の中にあるときに、時に私たちはこう孤独を覚え、孤立を覚えることが少なくないかなと思います。神様はどうしてこの状況で助けてくれないのだろうか、なぜこんな苦しみがあるのだろうかと、私たちはその状況に置かれているときに考えることがあるのではないかなと思います。しかしここでダビデが証しをしているように、そこに主がいないのではなくて、見えていないだけで主はそこにおられる、まあ、教会では主の臨在という言葉も使いますけれども、神様はいつも私たちと共にいてくださる、私たちが見ることはできないけれども、確かに生ける誠の神様が私たちのすぐ近くにいて、必要に応じて助けを与える準備をして、私たちのすぐ近くにいてくださる。ダビデはその自分が経験したことを通して、本当にその同じように苦しんでいる人たちに、その神様が共にいることを思い出し、そしてその探し求めて、その主の助けを味わっていくようにと、こうして呼びかけているわけであります。私たちは普段神様が私たちと共にいてくださるということ、見えないけれども共にいてくださって、必要な助けを与えてくださるということ、そのことを日々どのぐらい覚えて歩んでいるでしょうか。あるいは自分の力だけで何とかしようとすることはないでしょうか。時に主が共にいてくださるということは、私たちのこの背筋を正すようなですね、私たちが誤った方向に行こうとするときに、共にいてくださる主がそれに気づかせてくださって、軌道修正をしてくださることもあります。主が共にいてくださるということは、私たちが神様を賛美して歩んでいくことにおいて、どれだけ大切なことであるか、どれほどこの不安の中にある私たちにとっては励ましを与えてくださり、慰めを与えてくださるものであるのか、主が共にいてくださることを私たちはいつも思い出して歩んでいくものとされたいと思います。この4節から7節のところで、もう一つこの神様からの大切なメッセージとして私たちが受け取りたいことは、それはこの4節の最初にある言葉です。私が主を求めると、私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から救い出してくださった。大切なことは、この主を求めていくということで、主を求めていかなければ、せっかく神様が多くの恵みを与えてくださっていても、それをこう見落としてしまったり、見失ってしまったり、それに気づかなかったりということを私たちは経験することもあるのではないでしょうか。どうしても受け身だけでいてしまうと、こうその恵みが見出されずに過ごして、時間だけ過ぎていってしまうということがあるかもしれません。私たちにとって大切なことは、神様の恵みに応えて神様にこう求めていくということ、神様を探し求めていくことであります。私自身もこう経験してきた中でですね、私はクリスチャンホームで生まれ育ったわけですけれども、こう幼い頃から教会に通うということ、毎週日曜日教会に行くということは本当にこう習慣のようにですね、当たり前のように過ごしてきていたんですけれども、でその流れの中で中学2年生の時に、もともとイエス様は信じていたんですけども、その信仰告白をして洗礼を受けるということをいたしました。でもこう私が期待していたような、この洗礼を受けて、いやなんかクリスチャンになったらガラッと生活変わるのかなというふうに期待をしていたら、結局そういうことはあんまりなくてですね、こう幼い頃から、こうずっと続けてきた習慣として続けてきたその教会生活からは大きな変化はなく、それも恵みではあるんですけれども、しかし当時の私にとってはなんかこうがっかりするような、ちょっとなんか目に見える変化が欲しかったなというような、そんな気持ちで、だんだんこう中学生高校生と、日曜日は教会に行くけれども日曜日だけクリスチャンというような、そんな生活をその当時は送っていました。 そんな私が高校を卒業してタイから日本に帰ってきたときに、この日本の教会で幼なじみだった仲間たちが、ハイビューのキャンプに行くので一緒に行かないか、この高校生たちのキャンプがあるので一緒に行かないかというふうに誘ってくれて、そこに行ったんですね。そうすると、これまで自分はですね、自分と同世代の仲間たちが神様を本気で賛美している姿とか、神様に心から祈っている姿ってあんまり見たことなかったんです。タイにいた時もこの教会にいた同世代というと、私の弟2人と、もう一組家族が来るか来ないかで、でやっぱり本気で祈っている同世代にいたかというと、そんなことはなかったんですね。でも日本に帰ってきてキャンプに行った時に、その本気で神様を賛美して祈って御言葉を聞き、神様と共に歩んでいる仲間たちの姿を見て、そこでまた衝撃を受けて、本当に神様は生きて働いているんだということを、そのキャンプを通して教えられていって、キャンプのメッセージでも神様を求めていくようにというその御言葉から教えられていって、これまでは受け身だった自分のこの信仰の歩み、神様と共に歩んでいた歩みを、これからは自分も神様に祈り求めていきながら、また御言葉をもう少し主体的に聞きながら歩んでいくようにと、そのキャンプをきっかけに切り替えて神様と一緒に歩むようにと変えられていきました。それは本当に私にとって大きな経験だったなと思いますけれども、やっぱりそこで主を求めていくときに、神様がなさることに気づいていく、神様が御言葉を通して教えてくださること、生きて働いておられること、それまでは自分がなかなか気づかなかった、当たり前のようにして過ごしていたものをまたここから改めて味わっていくことができるという、そういった経験をさせていただきました。そう考えていくと、このダビデが主を探し求めていったときに、主の助けを豊かに経験して賛美をしていったように、私たちもまた、私が主を求めると、この私たちの日常の中でしっかりとまた主を求め続けることが、神様が私たちによくしてくださる恵みに気づいていき、それを受け取っていくための大事なステップであるのではないかというふうに、このところから教えられたいと思います。今週もまたこれからも私たちはこの主を求めながら、主がなしてくださることに心を止めて目を止めて、またその主の恵みの上に神様を賛美して、続けて求めていくという、そういった良いサイクルをまた神様と共に築いていくことができたらと願います。最後にこの34編の8節以降のところから教えられたいと思いますけれども、8節の御言葉をお読みいたします。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること、幸いなことよ、主に身を避ける人は。このダビデが7節までで語ってきたこの主を共に賛美していくという呼びかけ、また主に求めていくときに主が答えて助け出してくださる、主が共にいてくださり恵みを与えてくださるということを証しをしていったことを踏まえて、この主が慈しみ深い方であることを味わいなさい、見つめなさいと、ダビデはこの詩編を共に賛美していく一人一人に呼びかけているわけであります。この味わうということは、本当にこのその食べ物を食べてそれを経験していくような、そんなニュアンスが含まれている言葉でありますけれども、考えていけば私たちもおいしい食べ物の説明をどれだけ聞いたとしてもですね、それを食べるのと食べないのとでは、それはやっぱりその味を知るかどうかというのは大きな違いがあると思うんですね。やっぱり実際味わっていき食べていって経験することで、その美味しさを本当に理解をしていく、同じように私たちもこの神様の素晴らしさを知識として聞きながらも、同時にそういうことを味わっていく、主が慈しみ深い方である、主が豊かな恵みを与えてくださっている、そのことを味わって経験していくことが、また私たちが神様に賛美を捧げていき、神様と共に歩んでいくためにはとても大事なことであります。その経験をして、また主を見つめていき、主を理解していく、本当に神様が慈しみ深い方であるということ、良いものを与えてくださる方であるということを理解し、その神様と共に歩んでいき、その神様に身を避けていくことが本当の幸いであるということを経験していくことが、この私たちが主を賛美し喜びのうちに歩んでいくために大切なことであります。主により頼み、主に身を避けるということ、本 本当にこの目に見えない神様に身を避けていくということは、私たちが思っている以上に私たちが葛藤を覚えるところであるかもしれません。目に見える他の力であったりとか、何か自分にとって目に見えて助けになりそうなものに私たちの心がなびくことも少なくないと思いますが、しかしそうであっても、この他の何でもなく主が慈しみ深い方である、私たちに本当の幸いを与えてくださる方、私たちに本当に良いものを与えてくださる方は主ご自身であるということをいつも味わって、いつも見つめて、いつも理解して、神様を賛美して歩んでいくことが、私たち一人一人に神様から呼びかけられていくことであります。9節10節では、主を恐れよ、主の生徒たちよ、主を恐れる者には乏しいことがないからだ。若い獅子も乏しくなり飢える、しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることがないと重ねて語られています。神様を恐れ、神様を神様として礼拝をして歩んでいく者には、本当に乏しいことがなく良いもので満たされていくということを神様は重ねて約束をしています。ダビデの命を狙っていたような、この若い獅子に例えられる、そういった者たちは求めていたものは手に入らずに乏しくなって飢えていくということが記されています。自分中心の考えではなく、本当にこう神様により頼んで、神様に求めていくときに本当に良いものが与えられていくということ、そのことを続けて味わっていくことが、私たちにとって本当の幸いであり、神様との関係の中で生かされるためには本当に必要なことであるということを、この詩編を通して私たちもまた教えられていきたいと思います。今日もこの詩編を通して、私たちはこの1節から3節では、共に神様を賛美していくことの素晴らしさ、本当にこう神様を賛美することで私たちは励まされていき、その賛美を聞いていく一人一人がまた賛美を通して教えられて、神様に向かって目を向けて神様と共に歩むようにとこう導かれていく、その恵みが語られていました。4節から7節では、本当にこう主を探し求めて祈り求めるときに主が祈りを聞き答えてくださるということ、私たちが祈るときにその主の御業、主の恵みをより数えていくことができる、そして主が共にいてくださることに気づかされていくことができるということが、このところから教えられました。8節から10節では、この主が本当に生きて働いておられて慈しみ深い方であるということを味わって経験して見つめて理解するように、そして本当にその方を神様として恐れて礼拝をすることこそ本当の幸いであり、そこにこそ主の祝福が豊かにあるということを、この詩編を通して神様は私たちにそのメッセージを語っておられます。私たちはこの御言葉を受けてどのように応答していくでしょうか。あらゆる時に困難な中にあっても、自分の思い通りにいかない時にあっても、主を賛美することへと主は私たちを招いておられます。困難な中にある時にこそ、自分の力だけで何とかしていこうと深みにはまっていくのではなく、の主に祈り求めるようにと神様は私たちのことを招いておられます。そしてそれらの一つ一つのことを通して、主が与えてくださっている良い恵み、その慈しみ深さ、それを私たちが味わうように、そしてこの神様により頼んで歩むようにと、今日もまた神様は私たちのことを招いておられます。これからの1週間、またこれからの日々、私たちいろいろな困難に直面することもあると思います。揺さばられることもあると思います。しかしこのダビデが主を賛美したこの言葉、この言葉を通して私たちに主が教えていることを改めて思い出して、この主が本当に慈しみ深い方であることを経験し賛美して歩んでいくことが、私たちが主の幸いのうちに歩むための大きなヒントであることを思い出して、主に祈り求め、そしてその恵みを数えて歩んでいくものとされたいと思います。私たちがそのようにこの神様の恵みの中で、神様によくしていただいている中で歩むことを通して、その私たちの姿を通して、私たちの周りにいるまだ神様を知らない方々に、その一人一人にも主が慈しみ深い方であることが私たちを通しても明かしされていくようにと祈りながら励んでいくものとされたいと願います。一 一言お祈りをいたします。味わい見つめよ主が慈しみ深い方であること。天のお父様、皆を賛美いたします。私たちに豊かな恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。その主の慈しみ深さを私たちがいつも味わい、そのお方に祈り求め、またその方を賛美して歩む日々を私たちが過ごすことができますように。自分自身を誇り、また自分自身中心に歩んでいくのではなく、どうか主により頼んで歩むことを今日もまた私たちに教えていてください。私たちにイエス様の十字架の復活、十字架と復活によって救いを与えてくださった、その慈しみ深い神様が豊かな恵みを与えてくださることを続けて約束をしてくださっていることを感謝いたします。この大きな恵みに応えながら、その喜びのうちに歩ませてくださいますようにお願いいたします。今日もまた主の恵みを数え、主を賛美し歩むことを通して、主が慈しみ深い方であることを私たち自身が豊かに味わい、またそのことが私たちの周りのまだ主を知らない方々に伝わっていきますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝いたします。この1週間もそれぞれ使わされていくところでの歩みを主が導いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。